都内の大学生天の声さんはクラブホステス経験あり。華やかに見える夜のお仕事は実はニュースのチェックから始まるのだそう。クラブにやってくるクソ客にはロボットモードで対応します。そんな天の声さんがこの仕事を始めたのにはある理由が。そして無敵に見える彼女ですが、大切にされるにはどうしたらいいのという悩みを抱えていました。普通の誰かの物語を美味しくいただくポッドキャスト、一宿一飯、始まります。
このポッドキャストはボスと
ジャスミンとココアと
カルピスでお送りします。
イエーイ。本日はとても面白い方が来てくださいましたね。
そうですね、もう会ってまだ3分ぐらいですけど、
すでに面白い。
すごい出てます
よね。そんな反応が見ない
からめっちゃ面白い。
やめてください。
そのあのね、本日お話を恵んでくださるのは天の声さんです。
イエーイ。こんにちは、天の声です。
よろしくお願いします。
ちなみに本名ですか、仮名ですか？
インターネット上の本名です。
本当の
天の声さん。
本当の天の声ですね。大学の非公式の YouTube チャンネルを運営してて、そのところで天の声として活動しています。なので天の声っていう。
本日の一般、焼き鳥とビール、イエーイ。
最高。
夏、
変な盛り上がり方が。
夏が来ましたよ、我々にも。我々一宿一飯にも夏が来ました。
夏ですよね。一般のリクエストがアルコール
ってか飲み物
が初めてですよね。
そうね、
そう。
でも正しいかもしれないよね、ずっと喋るからさ。
そうなんだよ、
ね、本来あるべきですよね。
もう早く開けようぜっていう感じですよね、
うん、開けましょう。
しかも朝日にちゃんと令和の祝っていうの入ってるんですよ。
いやー、今だけの
おしゃれな、
まあまあ
令和です。
いらないですけれども、でも味は変わらないっていう意味で害はないと
令和なんで。
素晴らしい。
あんまり言うとあれか。
じゃあゲストに最初にどうぞ。
どうぞ。
ありがとうございます。
ビールです。
ビールです。
ついでもらったこと
一人で見て
初めてですか？
つぐ側なんで。
つぐ側なんだ。
つぐ側
とは
つぐ側とはどういうこと？
おいしい。
あ、おいしい。
つぐ側だっていうふうにおっしゃってました。
そうですね、ビール。
どういうことですか？お家でついているとかそういうことですか？
いや、そういうことではなくて、実は私1年半ぐらいクラブホステスとして働いてたことがあって、まあ、なのでこうもてなす側としてと働いてた時期があったので通側でした。
クラブホステスって響きがなんかこう、なんて言うんだろうね、ラグジュアリーな感じがするんですけど、
う
ん
う
ん、
お金が持ってる方がお金を使う場所っていう感じ。
正しいですね。なんかキャバクラと何が違うのってよく言われるんですけど、うん、割と年齢層とかやっぱり客層の違いだったりとかして、うん、なんかキャバクラは若い子たちとワイワイする場所、うん、でもクラブホステスは結構このなんて言うんでしょう、地位があったりとかお金を持ったりする人がこう癒されに来る場所なんで、なんかこう割ともてなす側にも教養とかマナーが必要だったりとかして大変だったりします。
そのお話めちゃめちゃ詳しく聞きたいんですけど、先に食べます。
そうですね、
食べますかね、この焼き鳥。
これは塩とタレがありますね。
そうですね、
うん、
どっちも。じゃあまずは、うん、
タレで。
タレ派
でございます。いただきます。
召し上が
ってください。
我々3人
めっちゃ好きなんですよ、焼き鳥。ありがとうございます。
焼き鳥とかって出るんですか？
出ません。
そういう感じじゃないですか。なんかこうイメージが、行ったことないので、まあ、知恵もないし、まあ、キャバクラにも行ったことないんですけど。
本当ですか？
本当ないんですけど、どうなんでしょう。どんな食べ物？
食べ物は本当におつまみ程度なら出るんですけど、うん、まあ、お客さんがこうローストビーフ持ってきたよとかは、こう自分で食べるために持ってきて切ってもらって出しするみたいな、それとかはよくありましたね。
それもお金も何も発生せずに
持ち込み料はかかります。持ち込み料かかるんですけど、
持ち込み料にお金払ってわざわざ持ってくんの？
そうですね、なんか
一応ここのがみたいなのがあるんですかね。なんかここのが美味しいやつあったから持ってきたよみたいな。
そうです、そうです、そうです。なんかデパートが近くにあったりとかしたので、そこで季節物とか買ってきてみんなで食べるっていうことは結構してました。働きやすいところではありました。なんかママの知ってる顔ぶれがほとんど
常連の
方で、アットホームな感じで。
その
あ、どうぞ。
いや、なんかその来る方がさっき癒されに来るっていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、 何もう褒めてあげるとかそういうことですか。
いやこうなんか無駄な褒めとか分かりますとかって結構嫌われちゃったりとかする
んですよ。あそうなんだ。
知性の方がね。
めちゃくちゃ難しいんです。私もなんか褒めたりとか同調したりすればいいって思ったんですけど、うん、そうじゃなくて本当にたわいのない話をするっていう場所なんですね、うん、淡々と。例えばなんか桜が綺麗でしたねあそこみたいな、本当にそうですねっていうなんかダラダラした会話をずっと続けていくのが
やり
たい
です。
もうきついです結構。
たわいのない話をずっと続けてくることとさ、苦なことなくない会話の中で。
どうなんだろうね。好みにもよるかもしれないけど。どうでした。
あの年配の方が多かったんですね。ご年配の方が結構いらっしゃったので。
どんぐらいですか。
60とか70とか
60、70
70とかですね。なので、うん、そんなキャピキャピした会話とか、なんかあそこのタピオカ屋さんが美味しくてとかじゃなくて、
そうだよ、ね、
なんか目黒川のとか桜がとか
季節の移り変わり
ですね。季節の移り変わりとか、ニュースでこんなことやってましたよとか。
時事ネタ。
本当に大変でした。
それはじゃあご自身でこう勉強されたりとか、
行く前にニュースチェックして、
頭に溜めてみたいな。
そうですね。結構気は使いましたし緊張感はありました。
どういう人が来るんですか。なんか例えばいろいろ、まあ政界の人なのか経済界の人なのか。
全部ですね。ほぼオールジャンル。地主さんとか、
あと地主
さんとか社長さんとか、あと上場してる企業の社長さんとか、結構政界の人も一回来ましたね。結構名前が知れてる人とか、あとその中でも仕事が生まれたりとかします。ママがくっつけたりとかして。
へえ、すごい。
すごい
ママ
ですよね。ママ動かし
てる
ね。
ママ握ってるな。
握ってるな日
本
で。
ママが実は握
ってる。ママが
握ってる。
そう
どういうお仕事が来るんですか。あんま分かってないかも。
こうね、顧客同士をこう引き合わせて。
顧客同士ってこと
か。そうですそうです、ね、そうです。そう、なんか普通に商談というかこう接待で来られる方も
いるんですね。そういう場としても機能するんだ。
しますね。めちゃくちゃ気を使います。
接待で来られたお客さんをどうもてなすの。だって私たちっていうか喋らない。
私
働いてないです。商談とかで来なかったらその2人お客さんとそのホステスさんの会話になると思うけど、この商談の時はそのお客さん同士の会話じゃないですか。そういう時って何してるの。
いやもうめちゃくちゃ難しくて、それが、うん、なんかこう商談とか接待って女の子が好きなお客さんを接待したいと思ったら、うん、女の子が好きな人を接待したいと思ったら、うん、女の子がその接待する側が好きじゃなくてもやっぱそういうお店に行ってこう盛り上げて、うん、でこうなんて言うんでしょう、なんて言うの、コミュニティを作っておくっていうか、こうつながりを持っておく。難しいですね。
じゃあその、うん、そのなんて言うんでしょう、それを設定した側じゃない側、その招かれている側に自分はついていって、
そうですそうです、
よくしてあげるっていうこと。
その通りです。本当に、あの接待されてる側をもてなすっていうのが
メイン
ですね。それを瞬時に分からないといけないっていうのが。
それってこう普段来てくれるお客さんでないこともあるってことですよね。
そうです、それもあります。なんでこうお客さんが今日は接待できてるよとかは言わないので、だからその場の空気をないですないです。その場の空気を読んで、なんかあこの人接待しに来てるんだなっていうのを感じ取って、その人に先におしぼりを渡したりとか、あのなんかご飯を渡したりとかしなきゃいけないので、もうそれで何回も怒られました。私は
怒られる、
怒られます。
誰に間違っちゃって、
ママさんに、
ママに怒られるの。
怒られます。なんかなんて言うんだろう、こう会話に入ろうとするのはすごくいいことなんだけど、うん、今接待してるからなんかその接待の場所を崩さないでねって言われて、
知らんがな、
ないわって思って。
ママさんはちなみにもう瞬時に
分かる、
分かるんだ。
ママすげ
ー。接待する側がもうママさんのお客さんだったりとかするので、その時にはもう瞬時に分かったりとか、
うん、あ知らない人だった
時もそうですね。
このお仕事をその想像していたよりも大変だったとか、なんかそういうのありますか。
あもう大変でした。もう私オールジャンルやったんですよ。キャバクラも、うん、スナックもガールズバーもホステスも。
待って待って、
こっちもこっちでオールジャンル 全部聞
こえる、客層だけじゃなくてもてなす側もオールジャンルですと。
やりました。それで
一番大変だったか、
一番大変、一番やりがいがあったのはホステスだったんですけど、
試されてるなっていう
感じ。そう、試されてるっていうのと、まあ、自分も努力しなきゃいけない、
勉強しなきゃいけない、
勉強しなきゃいけない。
ものすごいですよね、この気量と技量と、頭
めっちゃ頭使います。しかもお酒入ってるので。
そうだよね、
自分もね、
自分も入ってます、うん、でボトルを開けなきゃいけないっていうノルマだったりとか。
ノルマある
の？ノルマはないんですよ。ノルマはないんですけど、こう場の空気でなんか、あ、今日あんまりお金入ってないなって時は頑張ってボトルを開けようとかいう空気が流れます。
それなんか同調圧力みたいな、その開けなきゃ、やばいよみたいな、
開けちゃいましょうかみたいな感じのことをこうホテル、あ、ホテルじゃない、ホステさん側がこうコソコソって言って頑張って飲むっていう。
へ
え、あ、自分が頑張って飲むのか。そうだよね、
自分が頑張っていただいていいですかって言ってこう飲まなきゃいけないっていうのは。
飲みたくないのにね。
そうですね、明日一限だとか思いながら頑張って、
明日一限
そう、明日一限だって思いながら飲むのは結構きつかったりはしました。
お酒自体は強いんですか？
お酒はちょっと強めです。
あ、
はい、なのでまあ、
それにしても
ね、と
はいえだって飲みたくなくて明日一限なのにボトル開けなきゃいけないでしょ
そうで、ちょっとクラクラしながらおしぼりちょっと汚れてるなって言ったら取り替えたりとか、こうなんかトイレに立たれたらこう迎えに行かなきゃいけなかったりとか、いろいろ。
え、トイレって迎えに来てくれる？
そうなんですよ、トイレ迎えに行くんですよ。
へ、
送って迎えに、送って迎えに、送って待ってておしぼりを渡すっていう。
出てきたら
そう
やば
へー、
うん、そうですね、あんまり知られてないですよね、やっぱり。
え、ちなみにその他のいろんな 業種じゃないな、うん、まあ、業種、そのキャバクラもガールズバーも、うん、どう、何が違うんですか、やっぱりこうガールズバーとキャバクラとクラブホステスと
スナック、
スナックか、
スナックとガールズバーはほぼ一緒で、こうお酒を出す、うん、そしてお客さんと会話をするっていう、なんか飲食になんかトークをプラスした感じなんですよ。
じゃあホステスほど動いたりとかはしない、
しないですね。
あ、なるほど。
ただ喋るだけっていうのは多くて、まあ時給もそんなに変わらない、飲食とそんなに変わらない、
うん、
あ、
そうなんですね。
でキャバクラはなんか本当に、うん、女の子と騒ぐ場所みたいな感じで、こう想像、なんか皆さんが想像してるのは多分そういうところなのかなと思うんですけど、うん、こうキャバクラって想像してなんか思い浮かべます、どんな感じか。
まあなんかドラマとかで見る感じですよね。そうですね、なんかもう
まさにそんな感じで、こう女の子がたくさんいて、レースクイーンの格好を私はしたんですけど、レースクイーンの格好
して、
毎回です
。レースクイーン、ドレスじゃないの？
いや、みんなレースクイーン、
みんなレースクイーン、
みたいな格好をして、ちょっと露出多めの格好をして、なんかこう若めのお客さんをこうが来るんですね。若めのお客さんが来て、お客さんも若いんですよ、そう、
うん、
でこう20分交代とか、
20分、
そう、1人のお客さんに対して20分で交代、でそれをずっと続けるっていう。
え、それなんで交代するんですか？飽きちゃう、
いや違うんですよ、あのもしそのお客さんがその女の子と20分以上喋りたいとか、
うん、
その女の子ともっと一緒にいたいと思ったら課金していくんですよ。
あ、
そういう制度です。
え、それで引き抜かれたら、え、なんかキャバクラのイメージだとやっぱり一つのグループに対して何人か入っていって女の子で、
あ、そうです、なんか一人で来るお客さんはには一人の女の子がつくんですけど、うん、まあ、やっぱグループで来られるお客さんにはまあそうですね、何人かいたりとかして、
それでもやっぱ20分交代制みたいなのは、
そうですね、うん、基本的にそんな感じです、
うん。じゃあ一人で来るお客さんに対して一人でまあ入って20分話をします、うん、盛り上げます、
はい、
で課金されなかったら
また、じゃあまた今度って言って、あの名刺渡して、あの
名刺渡すんだ、
名刺渡します。
それ本名ですか？
本、いや普通に仮の名前も使えます、源氏も使えます。
あ、そうなんだ。
私は本名で言ったんですけど、めんどくさいんで、
その名刺ってじゃあ渡されるじゃないですか、お客さんとして行って、
はい、
渡されたら何、その連絡するのがマナーなの？
お客さんがですか？
お客さんがその例えば
レースクイーンに、
レースクイーンに天の声さんにの名刺をもらって連絡を仕返すのはマナーなの？
いや、マナーとかもうないですよ、正直。もうそれはお客さんが、
うんうん、
まあ 連絡したいなって思ったら連絡してくれればいいですし、まあ、逆にホステスさんからなんか聞かれることも多いんですね。連絡先交換してもいいですかみたいな。その場合はなんかホステスさんから連絡が入るので、その場合は返信していただけたらちょっと嬉しい。
なんで、なんで、
ね、その連絡をして、その後はどういうふうに、どん、
その後はあのこれも本当にあの業界用語っぽいんですけど、同伴とか指名とかもらうためにこうお客さんとこう普段から連絡を取り合って、あのお客さんとこう外で待ち合わせしてお店に連れてきたりとか、まあ指名してもらったりとかを
する。それが同伴なんですか？
そうですね、外で一緒にご飯食べてから来る、お店に来るっていうのは同伴って言います。はい。
じゃあそれはでもお店に来ることがやっぱ前提なんですね。ただ、つまりただデートするんじゃなくて、デートとかご飯に付き合うんじゃなくて、
はい、
その後はちゃんとうちに来てよねっていうのが、まあ、
まあそれはホステスさん次第なんですけど、
なんかそこがすごいグレーだっていうふうに、
グレーですね、
聞きます。やっぱそのアフターとか同伴とか、なんかどんどんどんどん境が曖昧になっていくみたいなのが結構難しそうだなと思う。
お店にお店にこう来てくれないお客さんってやっぱりいるんですよ。ちょっと今日はお金なくてみたいな。そしたらもうなんかただのデートじゃないですか。そんなのホステスの時間を取るだけのデートじゃないですか。だからそこやっぱ難しいですよね。なんかただ時間をかければ来てもらえるっていうわけじゃなくって、やっぱり取り駆け引きっぽいこともしなきゃいけなかったりとかして、
この人お金持ってそうだなっていう人にアプローチしてるみたいなことですか？
そうです。なんか来てくれそうだなみたいな、こう話しやすそうだなって人に積極的にこう連絡先を聞いたりとか、まあ、普段から密に連絡を取ったりとかはします。
してましたか？
してました。頑張ってました、
勉強してますか？
してます、してます。勉強ちゃんとしてます。
例えばじゃあ、めちゃめちゃお金持ってそうでめちゃめちゃ来てくれそうだけど、うん、こいつマジ嫌いだなっていう人がいたらどうするの？
いやもうそれはもうロボットモードって言って、こう
業界用語ですか？
いや私用語、
私
用語、私用語、天の声用語なんですけど、もう私じゃない私に切り替えて、もう笑顔で接待ロボットみたいになるっていう、もうモードを自分で作ってやってましたね。
それやればある程度はいける？
もうなんか、まあ私に言われた言葉でもないし、それはもうロボットに言われた言葉なんで、なんか別に何とも思わないし
ってい
う、
私
じゃないんでみたいな、もう仮の自分を作るって感じですね。だからそこは
割り切って、
割り切って
たくましい
精神的にはちょっと強くなると思います。
いや強そうですよね。
いやいやいや、弱いですよ本当に。もともと弱いんで、ロボットモードとか使わないとちょっとやられちゃうって感じです。
イラッとしたこととかないの？
いやあります。
クソ客みたいな言う
クソ客、まあたまになんですけど、うん、なんかお客さんとかで、いや君たちはいいよね、お酒飲みながらこんなお金もらえてみたいなことを言われたら、いやちゃんとやって別に仕事としてやってるからなって思っちゃう。
楽じゃねえよって、
ね、全然楽じゃねえよって思
っちゃいますね。分かってないんですかね。
いやもう楽しんでやってると思ってるんですかね。お仕事なんかホステスさんとして見られてないっていうか、こう
ウィンウィンじゃんみたいな。
そうですそうです、
そういうのが好きだからやってんでしょみたいな感じな。
そうそう、まさにそんな感じです。
それはホステスの、そのいわゆるなんか、まあ、地位も名誉もあるような人、教養を求めてくるような人がそういうことを言うってことですか？
あ、いや、ちゃんとした人は言わないですね、やっぱり、
うん、あ、分かってるんだ。
そうなんだ、
そうなんだ、流儀というかね、
いや、そういうの言うしたいやつは分かってない。
分かってない
ですね。帰れ
帰れ
なんかやっぱり敬意払ってくれるんで、ちゃんとちゃんとした人は丁寧ですし、
本当に。じゃあもう その関係が一番ベストってことですね。
そうですね、
尊敬、
う
ん、尊敬みたいな。
そうですね、お互いちゃんと人間としてこう接するみたいなのが、うん、やっぱ一番いい形でしたね。
なんでそういうあの、ね、夜の蝶って言われるような職業になんかやろうと思ったんですか？
はい、男性と話すのが本当に苦手で、特になんか本当に男性、しかも大人の男性と話すのが本当に苦手だったんですね。ましてやこの年配の方なんてもうどもっちゃって話しようがないみたいな感じだったんですけど、こうなんか大学生ってあんまり大人の男性と話す機会ってないじゃないですか。
う
ん、それでいきなり会社にほっぽり込まれて、社会にほっぽり込まれて、私は大丈夫なのかっていう危機感と、早く大人の世界を知りたいっていう気持ちがあって、まあ、やってみようって思いました。
度胸が異常じゃない？自分の苦手なところにあえて飛び込んでいったってことですか？
いやなんか苦手なこと避けてばっかり言うと、いつまでも自分をアップデートできないというか、こう
アップデート
こうそう進歩できないと思って、やっぱり変わりたい気持ちが強くて、そ そうですね、何でもチャレンジしようって思っちゃう人ですね、私は。
すごいね。
じゃあそれはもともともう以前から割と何でもチャレンジしたいなっていう感じで、 まあ、それ もうこの
チャレンジの一環です。
本当に一環なんですね。
一環です、一環です。
もう多分もう全部もう人生経験みたいな感じな
んです。人生経験ですね。でもちゃんと親にも言いました。本当に
言ったの？
言いました、言いました。
言ってくれた？
ママもやってみたかったな、そういうこと。
やべえ、
すごい、
さすが、さすが違うわ。
親も親ですね。
さすがっす。
でも父親には言ってません。
あ、そう、それはお母さんとの間で。
そうですね、でもパパには言わない方がいいよって言われて、まあ秘密に続けてました。お蕎麦屋さんのバイトもしてて、お蕎麦屋さんのバイトの店長さんに、なんか変わったよねみたいな、すごい明るくなったよねって言われて、なんか辞める決心をして、なんか変わったなってこう人から言われたら、やっぱり
そうですね、う
ん、なんかずっとお蕎麦屋さんのお仕事と、まあ、はい、ホステスのお仕事と、まあ、並行してて、
はい、してて、
お蕎麦屋さんの店長に変わったよねって言われて、ああもうじゃあホステスの仕事
はいいやって、なんかもういいのかなって思って、はい、
へえ、すごい。
それ辞める時大変じゃなかった？なんかさ、今までさ、そのなんかあのお客さんとかとさ、はい、連絡取ってさ、
そう
ですね、全部切るんでしょ、どうせっていうか。
切ってないです、実は。
切ってないの？
あれ、
あのいいお客さんってやっぱいるじゃないですか、うん、なんかこう本当に人間として魅力があるお客さんとかは今でもご飯に行ったりとかしてます。でなんか相談とかしたりとかして、ちょっとこういうことうまくいってなくてっていうと、なんかそれに関する本とかをプレゼントしてくださった
りとか。すごい世界だ、すごい世界だ。
自分がなぜそういう仕事についていたかとかいうことも全部話すんですか？
話します、話します。そのお客さんとかに本当にいいお客さんなんで、
なんかまあ、でもこんな子だったらもうなんか育てたくなるよね。
そう、本当に普通の女子なんですけど。
変なことされたりしない？
あ、クラブホステスでは変なことはされたことは一回もないですね。キャバクラはあったんですけど、キャバクラはもうなんか座るときにこう手をお尻の下にさって入れてきたりとか。
小学生、小学生、
マジ地味。
度胸もないよね。
触りたいから。
度胸もないよね。
シュン。それどんどん
ちっちゃいな。
なんかやだとか言って、でもあのボーイさんとかもいるんですね。ちゃんとあの見張るボーイさんとかもいて、あんまりにもやりすぎるとちゃんと止めに入ってくるんですけど、やっぱそういう瞬時なものってどうしようもないんで、
止められないよね。
だからもうそういう場合はお客さんの手をがっちり握ったまま20分間お話しするっていう、もう何もできないように。
あ、一回
触
って触ったら。
行為ではなく、
行為ではなく、もう目を
見て、
目を見て、こうこう、そう、握
るのを、
やめろよって、そう、
めっちゃ力入るみたいな、
力入るみたいな、重い、これだけ重いが強いんだよみたいな感じで、そうやっちゃいます、ね、
やば、
そうやって言われました、
うん、やればいいんだよってい
うおじさんに、
メソッドなんでね、なるほどね、
本当に、千手観音みたいな、もう、失礼なんだ、こいつって何番だよって思いながら、本当に避けたりとか、
それでもやっぱりやめたいとは思わなかった。
キャバクラはやめましたよ。キャバクラは本当 1,2 回で、あ、これダメだなって思って。
あ、そうなんですね。
そうなんです
ね。でも 1,2 回でもそういうことがあるってことですもんね。
あります、あります。もうなんか本当にコミュニケーションっていう場所じゃなかったので、なんか私の目標っていうか私のゴールは達成されないなと思って、あの時給はめちゃくちゃ良かったんですよ。時給はめちゃくちゃ良かったんですけど、別にその価値はないと思ってます。
クラブホステスよりもキャバクラの方が時給いいんです
か？良かったんですよ。
でも料金、お客さんの料金はキャバクラの方が安いですよね。
そうです、そうです。もうなんか回転率でやってたキャバクラなんですよ、そこは。
う
ん、
そういうことか。
売り上げはいいんだよ。
いいですね。キャバホステスはもう1回5万とか、お客さん1人に対して5万とか請求する。
まあでもそれぐらいの金額設定にするから、質のいい、言っちゃうと質のいいお客さんが来るんだよね。
あのフィルターにかけて、
フィルターにかけるみたい
な。なんか1回こう来たお客さんで料金見てびっくりしてもう来ないみたいなお客さんってザラですね、本当。だから、ね、
そうなんだ。
そこでもふるいにかけて、
想像と違うみたいなことがあるってことですか？
ありますね。お、なってる人
いますね。
そうですね。
そういうお金持ってるお客さんがイコールこう礼儀正しいというか敬意を払ってくれるっていう感じですか？
比較的そういう人が多いっていうだけで、別に全員が全員じゃないですね。もう本当に、いや、お金は持ってるんですけど、しかもお店も何個も経営してすごい人なんですけど、普通に女の子に対してなんか、いや、お前ブスとか、なんかあっち行けよとか言ったりする人はもういましたね。なんか 俺はもうお前みたいなブスとは話さないとか言われてそっぽ向かえたりとかして、もうそこはもうロボットモードですね。
えそれって出来にならないんですか？
ならないです。なんかやっぱり
お金は払うから、
払うから、お金は払うし、ママに対してはちゃんとしてるので。
うわ、そう、録音とかすればよかったのにね。録音とかしてさ、ママに突きつけることできなかったの？
いや、ママももう知ってるんですよ、それを。で、ママも注意するんですけど、俺はこういうやつなんだよとか言って、でなんかもうお金、でもお金払ってくれるから、ママも切れないんですよね。
そう、まあ、そうですよね。そういう経営者の目線から見れば、
でも結構傷つきますよ、割と。
そう、そうですよね。
傷つきます、傷つきます。
ロボットって言ったって人間ですからね、中に入ると。
まあ、接待はできるんです、ロボットモードにすれば。でもやっぱり言われたことって後から反省したりとかして、
死ねって思いながら、
もう本当に二度と来んなこのじじいとか思いながら、接待はしますね、後から思い出して、自分で決めることですからね、美しいか美しくないかとかね、本当に。
じゃあ理論したいことを、まあ、ちょっとね事前に聞いてるんですけど、好かれる人ではなく大切にされる人、愛される人ってどんな人っていう理論をね、
はい、
これからします
永遠の課題だと思ってます。
なぜこの、こう疑問を抱くに至ったのかっていう、その経緯を、
まあ、今回の話 そのクラブホステスの話とも、まあ、関係あるなとも思うんですけど、まあ好かれるとか嫌われないってすごい簡単で楽なんですよ、割と。なんかこうニコニコしてるとか、優しいとか、こう何でもイエスって言うとか、まあそういうことをしてれば、まあ嫌われないだろう、なんかまあ好かれるだろうって思うんですけど、まあそこから大切にされるっていうのは別だと思って、例えば自分が優先順位の一番最初に来たりとか、なんか時間をかけてくれるとか思ってくれるっていうのはもう多分別のことなんだろうなと思って、どうやったら大切にされる人になるのか、
それはそのお仕事の中で
思いましたね。
どうやったら自分が指名されるのかとか、そういうことですか？
いい子っていっぱいいるじゃないですか。なんかこの子優しいし、なんか何でもやってくれるし、でもなんかいい子ってこう聞いたことあるんですけど、どうでもいい人になりがちっていう、いい人いい人どうでもいい人っていう、
メンタリストもありってことだよね。
大吾が、
そう、メンタリストの大吾が言ったそうなんだ。そう、なんかなんかそう、自分のことをちゃんと思ってもらえるとか、こう大切にしてもらえるってなんかいいなって思って
そうだね。
でも現にその、ね、関係を続けている方にはこう、
そうですね、大切にされている
ということですよね。
そうだといいんですね。なんかやっぱり女の子としてとか、若い女の子としてとかじゃなくって、普通に人として見てもらいたいっていうのはやっぱりあって、
じゃあ大切にされたいっていう思いも、女性として大切にしたいとかそういうことじゃなくて、個人として、
そうですね、人として見てほしいし、
天の声さんとして大切にされたいっていうところです。
いろんな人に、これは本当にもう友達とかにも、もうそうですね、なんかどうやったらこう認めてもらえるんだろうみたいな。
その認めてもらいたい人っていうのはいるんですか？
いや、特にこの人にっていうわけじゃないんですけど、なんか割といい子に振る舞っちゃう自分がいたりとか、八方美人だったりとかするので、なんか頼まれた断れないとか、結構そんな感じだったので、なんかそうするとやっぱり負担も増えますし、
そうですよね、
なんかやりたくないこともやらなきゃいけない、なんかそういう自分が嫌なのかもしれないですね。こう誰にでもいい顔しちゃう。
自分が好きな人じゃない人にも嫌われたくないってことですか？
そうです、そうです、
そうです。そうなんですか？
謎ですよね、本当に。そう、なんか万人に好かれたいっていう気持ちが、
自分がもはや自分が嫌いな人にも自分のこと好きでもらい、言ってもらいたいみたいなのある？
そうです、そうです、完全にそれです多分理解されない。
なんかその今もそうですか？
今もそうですね、多分。
これだけこういろんなことをやって、いろんなことを学んで、
確かに
前より薄れました、それは。でも前よりは薄れて、あ、多分この人私のことそんな好きじゃないんだろうなって思う人には自分から近づかないとか、そう、予防しとこうみたいなのはつきましたね。なんか
なんかもっと自信を持たれたらいいじゃないですか
ね。自信ないんですよね、本当に自分にな
んとなくそんな、なんていうの、綺麗ですし、
いや、そんなことないですよ、本当に。ありがとうございます。
大人っぽいし、
いやいやいや、
今日は実はその天の声さんが差し入れを持ってきてくれて、ごめんね、本当に話
してすいません。
私はでもスルッとね、 上手みたいな、
皆さんの後ろの台からスッとこう出してオープナーをスッと手に取って
もうびっくりするぐらいの滑
らかさで
恥ずかしいわ
これは白ワインですね、
白ワインですね、フランスの白ワインで、なんかいい賞を取ったあのいただき物なんですけど、すいません、
そうですね、
そうこれもあのお客さんにもらった
お客さんにもらった
そうです、なんかワインの会員なんだよとか言って、ワイン、ワイン協会の会員らしくて、
ワイン協会、
そう、ワイン協会、
そんないいやつなんですか。
いやですね、なんか10本届きました家に
10本
そう10本届いてびっくりですよね、なんかえこれ何ですかこれって言ったら、いや俺ワイン協会の会員なんだよって言って
めっちゃ貢がれてるじゃん、
ね、あいやうんまあそうですね、いやそうですね、言い方変
えた、それはあれですよね、もうお仕事はされてないので、
そうされしてないです、はい、
そのも、ま、元お客さん、
元お客さんですね、そうですそうです、うまくないかも、はい、
あ上がってきた、上がってきた、コルクが上がってきた、
じ
ゃあ、あ今日は酒を飲む会議ですかね、
人人大丈夫ですか、白ワイン
大丈夫です、ありがとうございます、
はい、どうぞ、白ワインダメな方いたら言ってください、
いますか、白ワインダメな方、
白ワイン大好きです、
大好きです、
いないですね、
何
だっけ、何だっけ、なんかでも私は自信ないですよ、本当にないですけど、見せるにはなんか姿勢を良くするところから、あ私は
姿勢を良くする
ところ、物理で始めた、物理
地道な
ね、うん、綺麗ですね、見え方
も、今全員姿勢良くしました
姿勢とあとなんか顎を15度だけちょっと、なんか20度上げちゃうと、うん、なんかすごいなんか
変な人になっちゃう、
変な人になるしなんか威張って見えるから、うん、なんか15度だけ上げて、
それはそのまあ
そう
まっすぐの状態から15度上
げて物理から変えた、
万人に好かれたいっていう、なんで、なんで万人に好かれたいのかはちょっと多分嫌われて自分が傷つきたくないからっていうのが根底にあると思うんですけど、まあそうですね、自分のこと好きじゃない、あ自分のこと嫌ってる人にもそうですね大切にされたいって思っちゃいますね、
うん、
めっちゃパーソナルな質問ですけど、ね、はい、誰かにすごいなんか近い人に嫌われたとかいうことがあるんですか。
ないです
っていうこと
はない、ね、ない、あでもそん私コミュニケーションがそんなに上手じゃなくて、なんか
昔は
そうそう、結構なんか小学校とかなんか重い話にしたくはないんですけど、結構いじめられたりとかあったんですよ、
うん、
なんか幼稚園とか、
うん、
幼稚園なんですけどなんか幼稚園のいじめってなんか割となんか一人だけいつも鬼ごっこの鬼にされちゃうとか、
はいはい
はい、
そうい
う感じで
困ります
よね、疲れるわそう、なんかお気に入りのシール取られちゃうとかそういう感じなんですけど、まあ、そっからなんか割と人に嫌われたくないなっていうのはあるのかもしれない、そっから、そっから来ちゃいます、ね、
嫌われるとまたこう傷つけられるから、
そうですね、なんか嫌だなって思って
嫌われてる自分も嫌だよね、なんか
そうですね、
自分が嫌われてるっていう状態のっていうことを認めなきゃいけないから、それはそれでまた嫌なのかなって思ったり、
そうですね、なんかこう、嫌われてる自分が嫌、なんか多分嫌われてるってなったら多分自分は価値がないんだろうって思っちゃって、そういう思考になっちゃうんですね、すごいネガティブです私は。
だから結局だからそのなんか思ったら好かれる人ではなく大切にされる人どんな人っていう風に考えてる時点でなんか自分自信がないとか自分のことがあんまり好きじゃないのかなっていう風に思うから、なんかジャスミンさんとか
でも今一つ思った、分かった、これ答え分かってて、
何もう
分かって出てます、
一つ出てて、
一つ出てて、多分いろんな人にこう好かれてるから逆に悩んじゃうんじゃないですか。あ好かれてはいるけど大切にはしてくれてないなって思う人がいっぱいいるってことですよね。
ああそうかもしれないです、
でもそれはあれかも、
周りがすごいキラキラして見えちゃうっていうのもあって、周りがもうみんながみんな思いやってて すごいキラキラしてて、こう楽しい毎日を送っているみたいな。
嘘で塗り固められてて、
マジで、そうなんで、
実際そうでしょ。実際、
実際こうやってないよ、
うん、なんかめっちゃいつも一緒にいるなみたいなのも結果そうなってるだけじゃん、絶対。
あ、そうなんですか。
境遇的にそれが一番こう
一面とかいないんですけど、なんかいいなって思っちゃうんですよね。こうやっぱり売れてる人たち見ると、あ、なんかいいな、集団に属しててって思っちゃって。
すごい疑問なのが、なんか自分をなんか、まあ、大切にするとか、まあ、愛されるとかもそうですけど、なんかあの自分を大切にできないとか、自分を大切愛せない人間に他人は愛せないし大切にできないっていうじゃないですか。 あれは何？
いや、私はめっちゃそれ思う。
あれは何？あれ聞きたい。
え、なんか多分すごい普通の超身近な感じの話だと思う。なんか自分が不健康な時とか、
うん、
自分が悩みが多い時とか、
うん、
そういう時って他人を愛する余裕ないくらい。
確かに。え、じゃあさ、あの恒常的に自分のことが嫌な人はどうすればいいの？誰も愛せないの、その人は。
天の声さんは自分のことは嫌いですか、好きですか？
あ、自分のことは大好きだからこそ、なんだろう、うん、自分に自信が持てないことがもどかしい
ってい
う。
でも感覚としては分かる。
分かりますか？
分かる。
分かる。私がもし自分のことが嫌いだったら、多分とりあえず周りのことが羨ましいじゃないですか。なんか多分みんな自分に自信持って羨ましいなって。で、その羨ましさがなんか好きに変わるかどうかって別にその人次第なのかなって思います。
なんかこいつらマジのお天気だ
なって思った。苦労も知らないでって。
なんか、いや、なんかでも自分が、いや、私は結構そういう風に悩むタイプなんですけど、なんかそれはだから自分に自信がないから、そのなんかそういうなんかことで悩むようななんかコンプレックスとかも、まあ、もちろん人によっては絶対人のコンプレックスってあると思うんですけど、なんかそのなんかでもそこまで自分の生活に支障をきたさないようなコンプレックスなんだなっていう風に、なんでいろんな、なんか生まれてくる時にいろんなオプションがある中で、なんで自分はその生活に支障をきたすようなコンプレックスを抱えて生まれてきてしまったんだろうとか、なんでこんな、なんか自分、他人から見たらハンデじゃないけど自分から見たらすごいハンデを、なんで自分は追ってきてしまったんだろうとか、多分他の人から見たら多分些細なことだと思うんだけど、やっぱ自分のことだから些細なことじゃないんですよ、きっとね。だから結局だから自分のことは好きだけど、だからといって自分のことが好きイコール自分のことを認められるわけじゃないし、プラス周りからのその外的な、そのなんかなんだろう、あなたのことを認めてるよとか、好きだよとか、大切にしてるよっていう言葉も、まあ日本ってあんま言わないじゃないですか。だからそのやっぱり、まあ自分に価値はないんじゃないかとか、まあそういうふうに思考回路になっちゃうな。でもすごいよくわかる。でも結局価値とかさないんだよ、きっとみんな。
確か
に。いいんじゃないけど、生まれてきちゃったから生きてるから。
見えないですよね、人の価値って。
そうそう
そう。確かに。
まあ、運がいいか悪いのよ。
そうそうそう。
運がいいやつが、
うん。
でもこう、いや、あいつはどうせ何も考えてなくて、
うん、
あいつはのうのうと生きてるって思う人だって、だから例えば、天の声さんを見た人、
うん、
パッと見た人が、お話を知らなくて見た人は、うん、あいつはなんか、なんていうの、例えばそのなんだろうな、例えばその人がどういうところにコンプレックスを持ってるかわからないけども、天の声さんは例えばそのなんていうんだっけ、そういうの、クラブホステスとして働けるみたいな、でそんなこと自分はできないよって言って、あいつはそう自分の生まれ持った資質で、しかもこう人と話すのがあってできて、でああいうことができてるんだけっって思ってる人がいないとも限らないから、
あ、
ご自身が思っていても他の人が絶対そうだとは限らない。結局みんな、
う
ん
う
ん
う
ん、そうなのかもしれない。いると思います
よ。私はね、そう、なんかめっちゃ行動力がある方なので、自分の行動力が
大きな塊みたいなね。
そう
だから何が価値かって本当にココアが言ったみたいに人それぞれだと思うし、
うん
う
ん、
いやー、面白かったですね。
面白かったです。
面白かったですね。 彼女にはですね、やっぱり自信を持ってほしいですね、
うん、
自分にね、そうですね、価値がないとか言わないで、
彼女がああいう風にこう自分の思ってることを言ってくれたことによって勇気づけられた人っていうのもきっといると思うので、
ああ確かに、
ね、
今いるかもしれないですね、
はい、ということで、その天の声さんのように出てみたいという方、自分の話を、まあ、顔はもちろん見えないのでお名前も隠していただいても構わないので、自分の話をしたい、他の人にシェアしたいっていう方はぜひご連絡をください。Facebook、Twitter、Instagram それぞれやっています。Twitter と Instagram は hshp_podcast、 Facebook は hshp.podcast という、ユーザーネームです。メールの場合は hshp.podcast@gmail.com でお願いします。今までの回すべて Spotify、 あと Apple Podcast などのサービス、あと YouTube でも聞けますので、どこでも聞けるように頑張っているので、どこかで聞いてください。でよろしければおすすめをね、して
拡
散していただきたいなと思います。
コメントもお待ちしております。
こういうとこが印象に残ったとか、これが良かったとか、まあここは考えた方がいいんじゃないみたいな批判的なコメントももちろん受け付けてますので、ぜひお待ちしております。
お願いします。
ではごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。